皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第31回目、ゲストにサポートメンバーの小堀さんをお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ小堀さん、軽く自己紹介の方をお願いいたします。
物販のサポートメンバーの小堀と申します。はい、現在サラリーマンをやりながら、副業で物販をやってます。はい、で2013年から中国輸入を始めまして、はい、去年の12月に売上470万を、はい、いきまして、はい、で取扱いの商品はファッション系の OEM と ODM 中心に扱ってます。はいはい、それで今9月に入りまして楽天の準備を始めたところになります。はい、
いよいよ始まるんですね、楽天が。
そうですね、教えていただいた中でその、出た利益を再投資をしていく、まあお金を借りないで再投資をしていった方がいいよっていうのを、まあ、萩原さんから教えていただきまして、やっと楽天をに再投資できるような形になりました。
素晴らしい。その再投資してもお金が余っちゃうという。
そんなには
もうね、なんかボードメンバーからはね、金まみれの小堀くんって言われてね、
それ結構いじられてるので、皆さんそんな感じで思われてるようなんですけど、
まあ、でも金まみれてますよね。
いえいえ、そんなことはないんですけど。
あ、そうなの。
本当に、はい。
いや、でも、あれですよね、副業で、はい、もうずっと今のスタイルでやり続けてるじゃないですか、小堀さんは。
あ、はい。
ね。で、実際のところ、その、今のメインの、ね、サラリーマンの仕事で、本来であれば十分その生活が成り立つ、
そうですね、
感じですもんね。
はい。
だからこの物販の毎月の売上利益、
はい、
もう本当にもうそのまま残っちゃうっていうイメージですもんね。
そうですね。まあ実際今金額、サラリーマンやってる金額からするとだいぶ、うん、はい、
うん、
大きな金額にはなってます。
でも実際のところあれじゃないですか、もうサラリーマンのそのね、収入より全然物販の、
あ、純利益でいくと
超えてますよね。
1.5倍、2倍あるかと思います。
だってサラリーマンで毎月今100万もらってんだよね。
笑って
違うんだっけか。
違う、全然もう、
あ、そうか、はい、
気持ち程度しかもらってないです、サラリーマンの。
まあね、そのサラリーマンの気持ち程度の倍以上の毎月利益が出てるという。倍以上で聞かないよね。
あ、まあ、実際には利益、ですね、人件費とかいろいろあるので、うん、まあ、そこからまた減っていくんですけど、うん、倍、そうじゃ、買い付けとかもするので、うん、まあ、でも倍、そのくらいですかね。倍とか。
いや、10倍とか言っても大丈夫ですよ、全然。
そこまでは、はい。
いや、でも、本当に、 もう安定した感じですよね、その物販の売り上げが。
安定しています。あの、安定してるというか、うん、安定するような商品を選んだりとかしてるので、うん、結局継続するのが一番僕の中で大事だと思ってて、うん、
なるほど。で、その小堀さんと、初めて会ったのが2年前だっけか、
2年ぐらい前の
ですよね。
そうですね、コミュニティの
コミュニティでね、うん、で初めて会って、はい、あの時はあの時からね、あ、その中国輸入始めた。
あ、そうですね、その頃は1年とか半年とかそのくらいは経っていると思います、
うんうん、その中国輸入を始めようと思ったきっかけ何だったんですか。
あ、元々のきっかけは、あの、欧米輸入やってまして、全くあの利益が残らないというか、あの、買い付けの方が多くて、その、うん、マイナスが解消されなくて、うん、で、円安にやられて、うん、諦めたケースですね。
その時にね、森村さんと知り合ってればね。
そうですね。
で、これじゃいかんと思って。
そうですね。で、まあ、その時の歌い文句というか、結構、利益がすごく取れるみたいな。
あと、中国輸入、ね、
そうですね、中国輸入取れるっていうのと、あと、オリジナルでいけるみたいな、作れるっていう、な話があったので、まあ、そんなに軽い気持ちですけど、
うん、
まあ、それだったらできそうだなっていう気持ちでやり始めたのがきっかけですね。
うん、なんか、あの、あれですか、その、商材買ったりとかしたんですか、当時は。
あ、1回目に、塾に入りました。
あ、中国輸入の？
はい。
あ、そうなんだ。
はい。某塾に入りまして。で、まあ、最初に、教材みたいのを渡された後は、まあ、結構ほったらかしだったんですけど。でも、その中でも。
よくありがちな。
そうですね。うん、でも、できること結構あったので、
うん、
ひたすらそれ見ながら、その、買うことを覚えるために、仕入れを行って、
うん、
で最初は相乗りでやってたんですけど、うん、相乗りって結構価格競争が激しい。
激しいですよね。
その当時でも、結構あったので、うん、それだったら新規ページで売った方が、
うん、
その売れるペース少なくても利益が残るんじゃないかっていうので新規ページ始めたんですけど、
うんう
ん、そういった形でどうやって利益残せるかみたいな、うん、形で進んで今のスタイルになってますね。
なるほど。で、そのどうやって利益残せるかと思って、まあ、そのまたコミュニティに入、コミュニティっていうかね、まあ、別のコミュニティに入って、
そうですね。
で、私とか船原さんも、その時多分船原さんの主催のコミュニティだと思うんですけど、
はい。
で、萩原さんもいて、
そうですね。うん、まあ、講師として、
そうですね。
菊さんと萩原さん。
うん。
で、僕の中できっかけ的に画像、今画像の方を割と作るようになって、
うん、
そのきっかけが菊池さんのセミナーなんですね。
はいはいはいはい。もっと言ってくださいよ。
そうですね。
いや、冗談だけど。
いや、本当にきっかけとなるセミナーだったので。
あ、 ありがとうございます。
はい。
うん。まあ、当時ね、アマゾンの、売り方っていうか、いう話をした、当時したかと思うんですけど。
はい。
まあ、今もそうだけど、全然その、素人丸出しのページが、アマゾンってめちゃくちゃ多いんで。
はい。
うん。だそれを、やっぱり画像、まず作り込んで、
はい。
で、その参考にするのは楽天を参考にするんだよ、みたいな話をね、あの時したと思うんですけど、はい、それを忠実に守って、
その、
いただいたという。
セミナーの後にやったワークショップで、
はいはいはい、
楽天のページを見ながら、
はいはいはい、
なんかページを当てはめていきましょうみたいな。
なんかテンプレ作りましたね、俺ね。
そうですね。で、その手を動かしたので、うん、とりあえずできそうな感じがしたので、それで 外注さんに頼んだっていうのがきっかけになりまして。
で、その画像を修正して
はい、
やった結果どんな感じになったんですか？
あ、画像を作ってですね、うん、まあぼちぼち売れたのは少し売れるようになったんですけど、うん、そのまだ需要があるかないかとかそういったのが僕の中で、うん、理解できてなくて、うん、とにかくある商品を画像を変えていこうみたいな形で、うん、やってました。なのでそんなに売り上げがたくさん上がったかといったらそうでもなくて、
うん、
まあちょっとは上がったんですけど、
なるほど。で、小堀さんの一番のその売り上げが
はい
これ来たなっていう瞬間はどんな時だったんですか？どんな時期だったんですか？
あの2015年の3月ぐらいから始めまして、はい、でそこで画像を、まあ、ぼちぼち売れてるやつから作ってまして、でその後にあの、うん、AJ さんのセミナーでアクセスを集めましょうみたいなやつを聞いて、あ、これでもフールになってるんですね。次のコミュニティの時に聞いたセミナーになるんですけど、そこでアクセスを集めるようになって、そのコンバージョンが上がるページにアクセスが流れるようになったので、売り上げが、商品が好循環に入って、で、結構いくつか固めて、ジャンル固まってるので、そこからの流入がおそらく上がったので、全体の売り上げが底上げして、上がってきた感じですね。
それが2015年の3月。
2015年の、10月ですね。
あ、10月。
あの、アクセス流し始めたのがおそらく8月か9月ぐらいで、少しずつ伸びてきて、で、だんだん需要が、9月とかから、伸びてくる、くると思うんですけど、で、12月まで、その好循環に入った感じになりますね。
まあ、AJ のそのセミナーが3月に聞いて、2015年の3月に聞いて、で、
あ、2015年の7月か8月ぐらいです
。7月ね。
はい。
はいはいはい。に聞いて、で、その後実践して、9月ぐらいから徐々に上がってきて。
そうですね、はい。はい、そのコンバージョン上がるページを作る大切さっていうのは全然分かっていなかったんですけど、そのアクセス流す前に必要なことではあるんですけど、結果的にいい順番でやって。
なるほど。なるほど。まずページを作り込めようと。それを、コツコツ作り込んで、で、次はアクセス集めろよって言われて、それを一生懸命やって。
そうですね。その一連が理解できていれば、もう少し早かったのかもしれないんですけど、ちょっと僕はあまり容量が良くない方なので。
でも、そうすると、物販のそのボードの、ね、3人のそのセミナーを聞いて、忠実に実践していって、結果を出したみたいな。
はい、そうですね。結構いろいろ見えてないことが多いので、その、やはり、先進んでる方に、教えてもらったことを実践しながら、僕やりながら覚えるタイプみたいなので、それでとにかくやってみるみたいな形でやってきたので。
なるほど、なるほど。その、今までやってきた中で、
はい。
まあ、ね、着実にこう上がってるイメージに聞こえるんですけど、
はい。
結構こう途中途中で、まあ、挫折とか、なんか失敗とかってなかったですか？
挫折と、SLC に入って画像加工やり始めた前後ぐらいは、売り上げが全然伸びてなくてですね。
はいはいはいはい。
で、商品数とにかく広げて、売り上げ伸ばしましょうみたいな風潮があったので、僕もそれに便乗して、やってたんですけど、なかなかやっぱりうまくいかないですよね。で、なおかつあまり在庫金額が多いんじゃないかっていう話もあって、そこで在庫も絞ってしまった 売れる商品があまりなくて在庫を絞ってしまったので、うん、売り上げがめちゃめちゃ落ちてしまった時期とかが。
ああ、なるほど。
ありました。結構迷いながらやっていながら、その、質問して、進んできた感じなので、
うん、
結構菊池さんとかにお話、したりとか、うん、萩原さんにお話聞いたりとかしていくと、うん、結構、自分で悩んでたことって人に話すことで意外と解決したりとか。
まあまあ、そうですね。うん。
あ、こういう道もあるんだっていうのが見えてきて。
うん、
で結構悩んでるときって、うん、道が定まってないときって売り上げとかって結構低迷してしまうんですけど、一回その先が見えてしまうと結構モチベーションも保てますし。
うん、やること決まっちゃうんだよね。
そうですね。
うん、
これとこれとやればいい。あと、売り上げが落ちてても、うん、理由がわかるんで、売り上げ落ちてる理由が、うん、安心っていうか、まあ、まだ大丈夫というか、それがわからないでやってると、売り上げ落ちたらどうしようみたいな、うん、今やってることが
正しい。迷路にはまっちゃってるみたいな感じでね。
そうなんですよね。うん、ここ、自信持ってできるようになったのが、ここ最近なので、本当に。はい、
素晴らしいですね。
いやいや、本当にもう、いや、お世話になりっぱなし
ね。ねえ、本当に、それで、会社勤めをしながら、ねえ、着実にそうやって売り上げを伸ばしていくっていうスタイルなんでね。本当に、
そうですね、
副業の見本のような感じですもんね。
なので、まあ、副業辞めたいとか、なんですかね。副業でやってて、会社辞めたいとか言う人結構いらっしゃるんですけど、
うんうんうん、
まずはなんていうんですかね、まだ辞めるべきではない方が多いように受けられるので。
なるほど。まあ、それに関しては俺も実は耳が痛い方なんだけども、結構勢いで辞めちゃった感じなんで、
それでも成功する方もいらっしゃるので、うん、僕の方が正解とは思わないんですけど、やっぱり、そのリスク的な意味で、すべてを捨てて生きていくってなると、今法人1期目なんですけど、やっと決算入ったんですけど、その、利益額とか見てしまうと、今のサラリーマンやって、っているところから、生活費とかで出てるので、全然、法人の方って痛まないんですけど、これを生活費を出そうと思うと、かなり結構、今の感じでも、危ない感じがするので、
なるほどね。
なので、その、土台がある方はいいんですけど、その、僕みたいに、売る力だったりとか、その、市場の見方だったりとか、いろいろ、ベースができてない方はまだその段階に来るまではやめない方がいいのかなとは感じます。
これね、結構重要なこと言ってて、小堀さんね。
はい。
うん。独立がね、なんかかっこいいっていう。
そこありますね。僕もそれを一番気にしてて。ね、
うん。でも、やっぱり、独立するっていうことは、毎月の決まって入る給料がもう、翌月からゼロになるわけですから。
そうなんですよね。
うん。まあこれね、本当自分も結構実は大変だったんですけど、辞めた当初は。
はい。
うん。やっぱ不安でしたからね。だからまあもう、それでもうケツに火がついたんで、もうやるしかなかったから必死でやりましたけど、まあそれが逆に良かったのかなっていうところもあるんですけどね。はい、でも、余分なっていうかね、やっぱり、資金がないときにやっぱり借り入れも、そのときもしましたし、
はい。
ねえ、だから、副業で、ここまでこう、売り上げを順調に伸ばせてる、このスタイルは本当理想ですよね。
そうですね。で、僕、ちょっと前にやっぱりすごく辞めたくてしょうがなかった時があったり、
うんうん、
でも昔って、利益 で30万ぐらい出ればやめてもいいんじゃないかって思う時期じゃあるんですけども、実際その数字にたどり着くと全然生活ができる感じがしなくて、
できない。
で50万100万で今100万ぐらいなんですけど、それでもきついなっていうのはすごく感じるんですね。多分こっからもしなんかチャンスがあった時に、行こうとした時に、その、資金がないとやっぱどうにもならないことっていっぱいあると思うんで。
ありますね。
そういうチャンスが拾えるように今、力を貯めてる最中なんですけど。
でもそうすると一期目からもう黒字でしょ？
黒字ですね。
ね、大したもんだよね。
ちょっと他の方知らないので、みんな、そうなんじゃないかなとは思うんですけど。
いや、でもね、一期目うちは黒、赤字でしたから、法人化にした、その年はね。
はい。
うん。まあ、それはもう分かってたんで、もう一期目はしょうがないなって分かってたから、で、二期目からちょっと、はい、の、その、二期目からのその計画もちゃんとあったから、そこは、ある程度、納得した赤字だったんだけど。
はい、ああ、なるほど。
まあでも1期目からちゃんと黒字出してるっていうのは本当素晴らしいですよ。
そうなんですかね。まあ本当はうち妻が役員、まあ社長になってるんですけど、その僕の扶養でやってたんですけど、なんかこのままだと結構利益出て、税金取られるから役員報酬払った方がいいよっていう形で、扶養から外したりとかあるんですけど、ちょっと思ったよりは利益が出たかな。
うはうはですね、小堀さん。
なのかわからない。もうちょっと頑張りたいんですけど。
で、これで楽天始めて、また売り上げも倍増しちゃいますね。
上がればいいんですけど、ちょっとうちの商品が楽天と相性がどうなのかっていうのがわからないので。
でも、その楽天の、ページを見ながら、今のアマゾンのページを作って、今に至ってるわけでしょ？
そうですね。
で、多分もう楽天の作ってるページ以上なものが多分きっとできてるはずなんですよ、小堀さんの今のページは。
あとは今の楽、アマゾンのやつを貼り付ければ商品ページは出来上がるんですけど。
だから、そんなに、楽天で、まあ、最初はいろいろちょっとまた仕掛けはしなくちゃいけないんでしょうけど、
はい。
まあ、結果は早く出るんじゃないかなっていうちょっとイメージはしますけどね。
そう。あとはちょっと試してみたいというのはあるので、ノーブランドどこまで売れるのかみたいなところとか、アマゾンで売れてたの楽天で売ったらどうなるかとか、
そうですね。
まだ売り方っていうのがあまり上手くないので、そこをちょっと磨きたいなと思うので。
確かにちょっと、また楽天は楽天のその、売り方っていうかね、やり方があるんで、絶対とは言えないけども、でもここまでその自信持って売ってる、
はい、
小堀さんなんで、そうそうこけないだろうなっていう、イメージはありますけどね。
あと、こけても大丈夫。
金は持ってるぞ、みたいな。
まあ、そのぐらいのリスクも得るかなと。安心感というか、サラリーマンやってるから余計なんだと思うんですよ。チャレンジしてもまだ生活できるっていう。
だからそれは強いよね。
そこは結構いい、リスクを得るので。
要は保険持ってると一緒だもんね。
そうですね。例えば OEM とか買い付け金額もカツカツまでやっちゃっても全然問題ないんで。そういうのはやっぱりサラリーマンやってる強みかなとは思うんですけど。
素晴らしいですね。どんどんどんどんじゃあでかくなっちゃいますね。
でかくなればいいんですけど、僕が扱ってるのが市場規模がちっちゃいものなので、すごくマイナーな。
いや、だからそれを資金にして、はい、でかい市場に参入していけばいいんでしょ？
ああ、そうです、そうです。
簡単な話だね。
練習だ、はい、練習の最中なんで。
いや、やだな、小堀さんが うちの市場に来たら。
いいよ。
持ってかれちゃうな。
全然大したことない
のね。ねえ、そんな小堀さんですけども、はい、なんと、今度セミナーをやりますよね。
そうです。10月の福岡に、
はい、
物販のセミナーで。
はいはいはい。前回ウェビナーで、ね、お話ししていただきましたけど、
はい。
今度は、皆さんの前で、生で喋っていただけるということで。
初めてなので、すごく。
素晴らしい。
まあ、いい機会だと思います。時間的にも、頑張れば。いけそうな時間なので、経験を積むにはすごくありがたい場を提供していただいたなと。
そうですね。
思います。
で、そんな小堀さんですけども、どんな内容を話していただけるんですか？ちょっとちらっと言える範囲でも構わないんですけど。
今回はクリエイティブを、
はいはいはい、
中心とした、当初は利益を残すっていうような、昔で、あったと思うんですけど、
ちょっと変わった
そうですね、そうですね、クリエイティブの方、次やる鹿島さんとかもクリエイティブ中心っていう話で、それでクリエイティブの話になるんですが、内容としては、僕はファッション系売ってるので、機能とかではないので、着用イメージ、モデルイメージだったりとか、あと、単体のイメージだったり、世界観を伝えながら、いくようなスタイルなんですね。
なるほど。
で、自分が好きな商品扱ってるっていうのはあるので、それを伝える、売るんじゃなくて伝えるみたいな形で、
伝えるんじゃなく、売るんじゃなくて伝える。
僕、売るっていうのが、いまいち、ピンとこなくて、
いい言葉だね。
自分が、この商品売るっていうと、結構向こうって引いちゃったりとか、売りたいっていうのが伝わっちゃうので、じゃなくて、この良さを伝えるっていうところを意識し、することで、売りたいっていうのを消されるというか、本当に、なんですか、良さを伝えると、本当に伝わるみたいな、
良さを伝えると、もう買わざるを得なくなっちゃってると。ユーザーが。
そうですね。
買いたい衝動に駆られちゃうと。
そうですね。そこをやってるので、ちょっと感覚的にやってるところもあるので、もう少し体系化というか分かりやすく、まとめないといけないんですけど。
売るんじゃなくて伝えるってそう思ったのは、どういうことなんですか？もうちょっと詳しく。
それをきっかけみたいな。
きっかけっていうか。
もともと好きな商品しか扱ってなかったので、いいものを提供したいっていう気持ちがあって、例えば中国商品って不良品が多かったりするじゃないですか。なんですけど、うちって結構、不良品って割と弾く方なんです。結構厳密に返品とかやってまして、で、いいものを提供したいっていうのが始まりだったので、それが商品ページにもそのいいものを伝えたい。で、手に取って喜んでもらいたい。うちの商品、可愛いと思ってもらいたいのが中心なんで、提供して、手に取ってもらって、身につけるまで、を、楽しんでもらいたいみたいな。っていう意味で、一貫して、伝えるっていうのを、商品作りからそうですし、商品ページでもそうですし、パッケージだったりとか、トータルでそういう気持ちでやってますね。
なるほど。じゃあ、小堀さんのページを見ると、伝わってくるわけですね。ユーザーに。いろいろと。
だと思います。あとパッケージとかも結構可愛く仕上げてるので、パッケージ、 開けた時にその可愛かったとか、その、うん、結構そう言っていただける方がいるので、そういうのも喜んでもらえて自分も嬉しいっていうような感じなので。
そうなん。あ、じゃあ可愛い、さっきから可愛い可愛いって言ってるんで、あの、女性ものですか？
あ、使ってる。レディースですね。はい。
これでメンズだって言われたらどうしようかと思ったんだけど。
逆にメンズ苦手なんですよね。
で、その、はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。